At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
こんにちは、室井ゆずきです。10月7日金曜日、私の向かいには
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。大竹誠さん、本日はお休みということで、今日もスペシャルゲスト、金曜隔週レギュラー、ジャーナリストの青木治さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
申し訳ございません。
なんで申し訳ございません。
いきなり謝
ん
ない
と。いやいやいや、前回もね、あれ、大竹さんが休日で、お休みの日に、来て室井と二人でやったじゃないですか。
いやだからあれさ、ちょっとさ、自分で聞き直してみたんだけど。
聞き直したの？
うん、
すごいね。そういうことするんだ、室井も。
するよ。
へえ。
そしたらなんか、やっぱね、シーンとなるところがところどころであるのよ。完全に飲み屋トークになってる。
室井すごいね。ちゃんとそういうの聞き直して、自分で反省会するわけ。
反省会っていうかすごく気に入り、やっぱ私だってあれだよ、大矢瓶の大竹さんに
申し訳ないなと
任されてると思ってるから、次もある時に少しどうしたらいいのか考えようと思うけど、とっさには分かんないじゃん。なんかちょっと違ったかなと思うのって聞き直してみないと分かんないから、その時は分かんないから。
俺自分の書いた原稿はね、結構読み直して、俺天才じゃないかと思うことあるんだけど、
何言ってんの。私なんか自分で書いた小説読んで泣いてるんだよ。だってさ、その腕が悪くて書き足りてない部分あんじゃん、そこも全部分かってるからすごい号泣できるよ。
なるほど。でもその時に反省しないの？その自分がまだ当時は出力がなくて書ききれなかった、これは書ききれなかったなとかって反省したりとかはしないの？
本当に純粋にその作品を楽しんで、だって自分が作りたいと思った作品なんだから読みたいものじゃん、ほんであれだよ、書き足りてないそのダメなところも分かってるからさ、すごい号泣する。
すごいね。
あと声立てて笑ったらクスクスクス。
一番のいい読者ですね。
いやそれはあれでしょ、ちょっともうちょっと反省した方がいいと思うんだけど、でもテレビとかラジオとかも聞くこと、聞いたり見たりすることあるわけ、自分が出たのは。
それは
な。今回はどうして？それは
今回ちょっと気になって、多分何回もこの組み合わせでっていうか、大竹さん冬休みも取るし、あとほら祭日は休みじゃん、ね、祝日か、祝日は休みになるから、だからそれはちゃんと最初はちゃんとやっとかないと思う。
あすごいね、室井がそんな、なんかこう向上心があるという。
まあ私ラジオ聞きながらとか、YouTube 聞きながら、見るんじゃなくて聞きながら家でいろいろ料理作ったりとか掃除したりとかしてる。
それはするよ、僕もする。だから
あと原稿書きながらとか。
原稿書きながらだと結構気が散っちゃうけれど、でも料理しながらとか、あと散歩しながらとか、電車とか移動中とかに僕あのラジオ聞くんだけど、だけど自分のは絶対聞かないよ。テレビもそう、もう見れない自分のなんて。
なんで？
え？
あ、ここはこう直そうって思うのってラジオとかだと話し方とか会話の持って運び、持ってき方とかなんだけど、テレビであれって思って、ちょっとなんていうの、シワが多いなとか顔まん丸じゃんとかっていうのは、あれじゃないの、直したいと思ってすぐに直せないから見ないんじゃないの。
いやそういうことじゃなくて、僕なんとなくやっぱり本業が物を書くっていうか、取材して物を書くのが本業で、どうしてもなんかね、こんなことラジオに出させてもらって言うのは申し訳ないんだけれど、なんかこうちょっとこうお邪魔してます感があって、で喋りプロでもないからうまくもないし、で自分で考えて大したことも言ってないし、嫌になっちゃうんだよ、なんか見たりとか聞いたりしてると。もっとちゃんと喋れよとかね、もっとなんかこう気の利いたこと言えないのかよとかと思って恥ずかしくなってイライラしちゃうから、僕は見ないんだよ。でもね、聞く人いるんだよね。
いや私だってた今回この間はちょっとどうかと思ったから、
この間ね、この間僕が週に1回出させていただいてる、この後のおいでよクリエイティブっていう番組あるんですよ。西川彩乃さんっていうね、その司会者 MC の方は あれをね、自分のね出たね番組を聞きながらお酒が飲めるらしいですよ。
え、
酒のつまみになるんだって。
それはちょっと違うな。
慣れる
もん。でもあれかな、こういうとこはちょっとエッチなシーンとか書くときは、うん、私もうなんかちょっと酒入れて書くわ。あのどうしてもちっちゃい私が肩に乗っかってそんなことを書いてやがるとかって言うから。
今室井と話してるとよくあるんですけど、うん、今話が全然違う話になったよね。
そうです、ね、
いやだから酒飲みながら自分の出てる映像を見てるって言ってたじゃん。
なるほどなるほど。
だけどその人の本業なんでしょそれは。でも私の本業物書くことだったら酒か飲みながら飛んでないよ。
いやいや、あの分かった、あのね、大竹さんに先日ね、あのアドバイスちょっとされたんですよ。
なんて、
室井さんと二人でなんて話す時のアドバイスを。室井はこう話が突然こう飛ぶことがあると、
うん、
でも室井の頭の中では何かがいろいろこうシナプスがつながっていってそういう話になってるから、そうよく考えないと室井の頭についていけないとなかなかこう話がこう膨らまないんだっていうようなことを大竹さんちょっとおっしゃってましたよ。
本
当、うん、突然ね、なんかね、なんでこんなこと言い出したんだろう。
あ、でもなんか、
でも今のはあれでしょ、お酒と
それから自分の本業の
話と、
だから自分の本業のことを何かしながら酒飲むっていうことにつなげたんだけど、
僕が言ってたのはそのなんていうの、テレビとかラジオとかは見たくないよねっていう話をしてたわけ、うん、
え、誰さんだっけ、
誰だ、
西川綾乃アナウンサー、文化放送のアナウンサー、
それを綾乃さんという名前といえばとかって思ってくるかもしれない。
そう
意外なところでつないでね。
なるほどね。今日なんかあれらしいじゃないですか、ね、髪の毛を気にしてたじゃない、ずっと。
いや髪の毛そろそろ染めなきゃと思って。
だって今もだってもう染まってるじゃん。
もう違う、もうプラチナブロンドに
プラチナブロンド、
ちょっと今はこう暗っぽいブロンドでしょ、
うん、
だけどプラもうギンギンにプラチナブロンド。
プラチナブロンドってのはどうやつ、あの、マリリン・モンロー系みたいな、
ちょっと白っぽい黄色っぽいような、
あもう少し明るくなるんですね。
ほら冬は黒っぽいコートが多いから、
多いから、
うん、
あで何、その髪の毛は東京で切ってんの、新潟で切ってんの、
新潟、
本当、うん、新潟でプラチナブロンドにしてくれるところがあるの。
あるよ、すごい染めんの、これだってそうだよ、上手なんだから。この色、この見てね、この色絶妙な。
ゴールデンラジオのツイッターでもね見ていただけると思いますけど、
ゴールデンラジオはゴールデンだもんね。
あ、それを意識して。
笑って、自分だけしか笑ってない。
いやごめんごめん、大して面白いこと言って、だから俺聞きたくなくなっちゃうの。後で
そんなことない、
本当に後で聞きたくないわけ、またバカなこと言って。
大丈夫、今日さ、うん、ほら青木に会わせたくて、うん、内緒にしてたんだけど、
う
ん、スペシャルゲストでさ、うん、米来るじゃん、
はい、
ゃん
大竹ミンディッシュのね、コーナーに衆議院議員の米山隆一さん、
米ちゃんのジョークって聞いてみて。
何、どういうジョーク、
自信持つから。
え、ジョーク話されるんですか、米山さんって。
ジョーク、なんかジョーク話してって言うと、うん、超なんて言ったらいいの、あれはジャンルで言うと
ダジャレでしょ、
アメリカンジョーク。
アメリカンジョーク、
どういう系、まあ後でちょっと聞いて
みて、
ま
あ、あ、じゃあリスナーの皆さんもちょっと楽しみに。
でも、ね、すごいね、自分楽しそうに話す。
そうなんだ、なんか典型的な何、こうちょっと変わったおじさんみたいな感じだね。
あったらわかるよ、
本当、うん、俺別にそんなに会いたいわけでもないんだけどさ。
なんで
そんなゲストの方に。
いや、そんなに別に会いたい、だから今日ね、もう米山さんが来るっていうふうに言われたから、はい、
うん、
だってすごいじゃん、だから夫婦でね、こういろいろこう公の場で喋るって、うん、なんかちょっと照れたりとか、なんかこう、
でもあれだから、私なってプロですから、取材対象者ですから。
どういうこと
です
か、
米ちゃんが、
うん、あ、まあそうだけどね。であれ家で喋ってることとこういうところで喋ることってのは違うの。
家で喋ってる時大体噛み合ってないもん。なんか喧嘩するじゃん、噛み合わないだろうなと思うよね、喧嘩したら。まあ主が大抵キーってなるんだけど、うん、キーってなってんじゃん、で夏とかムームーとか来てキーってなってんじゃん、
うん、
ほんであっさり来たりとかすると床にさ、そのまま座ったりするんじゃん、キッチンで仕事してたのに床に座ったりするんじゃん、ぐらかいて。
なんで怒ってるから、
怒ってキーキー言いながらと台所し、うん、手の動きと2つできないから私の場合ね。
なるほどなるほど、
あの不器用で一個に専念しようと思って、そうなって 床に座るじゃん、あぐらとか書いて、そうするとキーキー起こって言ってんだけど、ずっと聞いてて、パンツが見えてますよとかすごい
冷静に状況
なんでって言って、
そう言われるとどう思うわけ、室井は。またさらに聞いてみたの。
別にいいじゃん、中身が見えてるわけじゃないんだからって言うと、いやでもパンツが見えてますよって言って、本当に話が食い違うなみたいな。その前にキキ怒ってたのに。
室井は、室井は家では なんて呼んでんの、米山さんのこと。
米ちゃん、
米ちゃん、うん、米ちゃんは室井のことはなんて呼んでんの。
奥様が室井さん
室井さんなんだ、やっぱりまださんっていうのを取れないわけ。
なんかね、不器用なんだよね、向こうも。最初から室井さんだから
じゃあずっとそういう感じでいるわけだから、なんか怒ってんのになんかパンツが見えてますよとか、
あのさ、キーキーキーキー怒っててさ、本当信じられないって、なんだこれやとかつって怒ってて、ほんでだよ、座り込んでもっと言ってやろうと思って座り込んで言ったら時にだよ、じっと聞いてて、パンツが見えてますよって言われたらもうそれ以上言う気にならなくない。
あ、だから
いい、ね、狙って言ってないの。しかも狙って言ってんじゃない。
何、その自然にナチュラルに言ってるわけ。
ナチュラルに。
ナチュラルに。だからそれが一番気になったんだろうね。まあでも俺もそれは気になるよね。
なんで、
ね、いやいや。
確かにムームーでね、あぐらかかれたらね。
あぐらかいてパンツが丸見えでさ、それでだってパンツもなんか何色だったの、その時のパンツは。
別に普通にピンクとか。
でそれが見えてたらやっぱそれは気になるよね。だからあれじゃない、ヨネちゃんも気になったから言ったんだろうな。
だけど普通そうなる。あとはね、あのなんていうの、オタク訪問とかに行って、
オタク訪問ってのは、選挙区ってこと？それしていいんだっけ？
いいんだよ
いいんだっけ、選挙期間中いけないんだっけ、まあいやいや、とにかく、はいはい、
ほんで、あの誰かのオタクに行った時にね、そこの玄関にね、すごいね、ふわって、これすっげえリアルっていうようなね、おちんちんの形のねサボテンがあったりするとね、見て見て見て見てっていうふうに私がすぐ言うとね、そういうこと言わないの
いやそれさそれはその通りだよね。その通りでしょう。
そもそもだって、
そもそもごめんね、俺今いくつか疑問があるんだけどさ、そのおちんちんの形したサボテンっていうのはあるの。
すごかったのよ。
何が
すごかったの。本当に
室井さんがただそう見えただけじゃない。
違うはって、だってそれ何言ってんのじゃないよ。そういうこと言わないので、やっぱりだって本当にそうだったんだもん。だから
いや、分かった、で分かった、じゃあそういう形のサボテンがありましたと、100歩譲ってそうしましょうよで、多分それをね、そのなんていうの、こうほらほらって言ったら、俺もヨネちゃんと同じこと言うよ。そういうことはここでは言わないのって、家に帰ってから話そう。
でもなんかね、嫌がるとね言いたくなっちゃうんです。でその後ご飯食べにお寿司屋さん行ったんだけど、ちょっと酒入ったからその話すると嫌がるだろうと思って、
そこでは別にいいんじゃない。
今日見たさ、あのチンチンのサボテンさって言ったらさ、まだそう、あっみたいな、そういうこと言わないのって、あ、これ美味しいみたいな、
どういうこと？
なんか違う話を一生懸命しよう。
一生懸命ね。
ちょっと待って。ちょっと待って。
変えようとするんですね。
お寿司屋さんで、要するに前にあれね、あのカウンターかなんかで お店の人がいるわけだね。あ、それはやっぱりやめた方がいい。
なんで？
いや、俺二人でこう飲みに行って。
カウンターの板さんなんて聞いてても聞かないっていうの？
いや、それはそうだけど。
プロだから。
でもそれはだけどさ、片やね、米山さんは地元の政治家じゃない。
あのカウンターのところでは、今日見たサボテンさって言ったんだよ。そしたら
さっきと違う、さっきチンチンのサボテンさって言ったじゃん
今日見たサボテンさって言って続けようとしたらその言葉が入るから、もうその話はいいのみたいな。
それだってさ、片や地元選出の政治家で、片や、ね、顔バレしてる室井ゆずきで、2人で来てさ、お寿司屋さんでさ、何話すのかなってやっぱみんな聞くじゃない。その時にさ、
なんか
チンチンのサボテンがとかさ、
ちょっとなんかヨネちゃんの嫌がるところが見てみたくなっちゃう
今日は放送ではどうなるんでしょうね。
いや本当だよ。
あ、リスナーの方から、このお二人、青木さんと室井さんのやり取り、ここまでのやり取りについて、大酒マグロさんです。江戸川区の方。
怒られる。
今日も大竹誠のゴールデン街だっていただきました。
ほら、だから私今日はちょっと真面目な話しようと思って、私と青木とだと、そのそうなっちゃうんだよ。
何がそうなんです
か。だからすごいこういう感じだから
俺と私と青木とっていうふうにしないでほしい。俺ね別に、ね、いつもこんな話してるわけ
じゃない。私だってそうだよ。あ違うな、ごめんごめん。だから、
うん、これ室見と話してるとこうなっちゃうんだよな。
だから私はずっとこうなんだけどさ。だから金真面目くん呼んだから
今度さ、そのね、ちょっとしつこくと悪いんだけど、そのさ、ちんちんに似たサボテンっての写真撮って送ってよ。
いやだから私がそれ、うん、そのそこ人いなかったの。だからもう一回戻って写メ撮りに行こうとしたらすごい止められたんだけど、
そういうことはするんじゃありませんって言われた
の。何をしに行こうとしてるか、うん、もうバレてるわけよ。
いやそりゃそうでしょ。それはあとピンポンして
ちょっと待っててって言っただけで、うん、さあ次行きますよみたいな感じですぐ言われちゃった、うん、
ちょっと気になりますよね。
でしょ、見たかったでしょ、うん、
大きいの、
ん
大きいの、
それが絶妙な、なんか大きいんだけど、うん、ないこともないっていうサイズ。
ちょっとゴールデン街になってきたので、はい、もう15分経ったのでね、はい、今日はあのニュースにあのできる限り行きたいと思います。はいはい、まず朝日新聞デジタルからです。高市経済安保大臣が発言を否定、うん、三重県議の8割が大陸から投稿とあります。うん、三重県の小林貴虎県議、自民党議員が、うん、国葬反対の SNS 発信の8割が隣の大陸からだったという分析が出ているというなどとツイッターに投稿した問題で、高市早苗経済安全保障経済安保担当大臣は7日午前の閣議後会見で、小林氏が投稿内容は高市氏の講演から引用したと主張したことについて、そのような発言をすることはないと否定したということです。
したのしなかったの
分かんない。これはだから今のところの報道レベルでしか僕も知らないけれども、
でももししたんだとしたら、うん、これってすごく大問、なんつーの、その、うん、ネット上のそのなんていうの、
うん、
被害みたいなさ、うん、サイバー攻撃っつーの、うん、だからちゃんと調べて結果を言うべきだと思うの。
いやてかまあそう調べるまでもなく、そのなんていうの、国葬反対って言ってるような人の8割が、うん、まあ隣の大陸ってのは要するに多分中国とかのこと言ってると思うんだけれど、うん、そんな中国から来てるってそんなわけがないわけじゃない。
いやだけど、うん、ちゃんとそういうことはありませんでしたっていうか、うん、それかそういうことがあった証明出せって、うん、そこまでそんなこと言ってないっていうので済ましちゃいけないんだから。
そういうことですよ。だからこれそのこの小林貴虎さんっていうんですか、はい、県小林の三重県議が、うん、その高市さんの話ない話をこうツイッターに書いたのか、あるいは曲解したのか誤解してツイッターに書いたのか、うん、あるいは高市さんが本当にそういうことを言っていてでこれを書いたのかってことになってくれば、うん、まあ、小林県議も問題だけれども、うん、高市さんの経済安保担当大臣がそういうことを言った認識っていうのはどうなのかっていうことをまさに室井さんが言ってるみたいに問わなければいけないよね。うん、でこの問題僕なんかちょっとこうどっちが言ったんだとか言った言わないみたいな話になってるんだけれど、結構本当にこれ嫌な話でね、
うん、
要するに、まあ、ものすごい歪んだナショナリズムだし、うん、それから排外主義的な匂いもするし、それから、うん、国葬反対なんて言ってるやつは日本人じゃないっていうようなこともメンションしてるし、うん、逆に言うとそのなんていうのかな、こうある種である種こう中国の人たちとかこう韓国の人たちとか、うん、その政府とかっていうレベルじゃなくてね、うん、中国政府に対する批判とか韓国政府に対する批判ではなく、
うん、
やっぱり中国の一般の人たちとか、うん、韓国一般の人たちとかっていうのに対する差別感情、
そうだよ、だから私もそこがすごく問題だと思うし、うん、直したいんだけど、うん、彼らたちはそう言っても、うん、あのそれが悪いって気づかないよ。だから差別する人っていうのはそうなんだもん、
うん、
だから一番いいのは、うん、サイバー攻撃って大変ですねって、そんなことがあるとしたらって、うん、だからきちんとそれって調べて出しましょうよっていう方が賢いん
で、うん、まあそうだよね、うん、でも調べても出ないからね。
いやだからだとしたら出なくて恥かくのどっち。
本当だよね、うん、だからこれ県議も県議だし高市さんも高市さんだし、はい、まあ高市さんが本当に言ってなくて出されたんだったら、まあ高市さんはある意味迷惑っていうところもあるんだろうけど、
でもね、そうやってなんていうのかな、言ってデマを言ったとかいうことで一個ずつそれはデマだって検証していかないと、彼らがすごい差別的であるからそこを直せって言っても差別する人っていうのはそれで直らない。だからやっぱそういう言い方っつうのがあって、それは一個ずつデマデマだっていう風にあの上げてって、そのデマのお詫びを繰り返していけば 私はそのなんていうの、目立つ差別の発言をちょっと取り締まれるんじゃないかなと。
そうだね、これね、もう一つだけちょっと付け加えておくと、うん、僕ね、こういうこう発想っていうのは、今は何バカなこと言ってるんだで済まされるんだけど、まあ済まされるっていうか、うん、多くの人はそう思ってるんだけれども、これが意外と真面目に語られる時代状況、政治状況っていうのが実際あってね、うん、まあ、かつての戦前戦中の日本もそうだけど、うん、ロシアなんかが今典型じゃないですか。つまり、うん、その例えばノーベル平和賞を取ったそのロシア の, そのメディアの編集長、うん、新聞の編集長なんかは要するに外国エージェント認定されるわけですよ、うん、つまり外国のこう金をもらったりとかして反政府活動、反国家活動をしてるっていうことで、あの言論の自由とかを取り締まろうっていうムーブメントが起きちゃうわけじゃない、うん、でもこれ発想はそれと一緒だよね。
一緒だよ。だってあれでしょ、うん、だって私たちの仕事ってやっぱり権力に対してその批判したりすることでしょ、うん、問題点をつくことじゃん、うん、書いたりって。まあ私本業じゃないけど、それ
だって、まあ、俺は本業だけどね、
うん、だけどそういう仕事じゃん、うん、でだからその普通に仕事してるだけでさ、そういうことやってるだけで、うん、何回日本人じゃないって言われた。
まあそうだね、うん、まあ俺もしょっちゅう言われるけどね。まあでもまあ僕らは、うん、まあ僕らっていうか、まあ室井さん言う通り僕なんか本業だから、僕はまあ別にネット上でね、匿名の人たちがいっぱいそういうこと書いても、うん、それもあんまり僕は気にしないし、どうぞご自由にっていう気がするんだけれども、うん、ただこれは政治家がね、こういうその排外主義ナショナリズム、うん、あるいはその、あの政府批判するやつはもう日本人じゃない反日だみたいなことにつながる、直結するような発言をしたっていうのは、だから室井の言う通りの、うん、そんなことがあるんだったら証拠出してくれっていうふうにも言えるし、うんうん、一方でもうちょっとこれ結構きちんとメディアが少しこう追求したり批判したりとかしてもいいのかなっていう気がするよね。本質はね、その
差別やめろっていうことだったりするもんね、
うんうん、と思います。
これみっともないよ、はっきり言って国としても
本当だよね、
うん、はい、続いてです。こちら岸田文雄総理は5日の衆議院本会議の代表質問で、首相秘書官に長男の翔太郎氏を当てた理由を説明しました。政権発足から1年という節目を捉え、適材適所の観点から総合的に判断したと述べました。立憲民主党の西村智奈美代表代行に答えたものです。西村氏は公私混同との批判も招きかねないと語り、日本維新の会の藤田幹事長は記者会見で、私の価値観では身内を優遇することはやらないと話しました。4日に首相秘書官に翔太郎氏を当てる人事を発表したということなんですね。
これさ、ちょっとどうかなと思って調べて、うん、ちょっといろいろネットでさ、ニュース調べてみて、うん、この長男の翔太郎くんって人ができる人なのかできない人なのかっていう重要なことが入ってこないのよね。
まあでもそれは分からないよね。これ今まで要するにこう東京の、まあ、その岸田首相の議員事務所の、まあ、いわゆる公設秘書をずっとしてたらしいから、うん、まあ、できるかできないかっていうのは分かんないけど、親とか、ね、
いやでもそうしてたら、その接点あった人がどういう人であって、すごい仕事ができるとかできないとかっていう評価をジャッジできる人だって取材かけに行ったら分かるじゃん。
まあ、だけどその仕事ができるかどうかっていうのは、その今度はだから本当にその官邸で首相秘書官っていう、まあ公的な職業、うん、まあ、これまでも公設秘書なので、うん、おそらくこう給料は国から出てたわけだけれども、うん、今度はこう公的な本当に役職になるので、それにふさわしい仕事ができるのかできないかっていうのは、まあ、ちょっとやそっとちょっとこう取材した程度ではある程度客観的には分からないよね。
分かる。
だって何ができればできるのか。
じゃあどう思う、今の世の中、これが長女で、うん、翔子ちゃんとかだったら、うん、女性活躍で OK だったと思う。
まあ、男性よりはもしかしたらそういう、こう受け止めが増えるかもしれないけれど、
私は一番肝心そういうの見苦しいよ、身内使うっていうのがさ、うん、だけどやっぱり一番っていうのは、うん、その仕事的にできるかできないかだと思うけど、
うん、まあ、もちろんそれは仕事ができればいいっていう議論もありえるかもしれないけれども、例えばこの時期にこういう人事をするっていうことの、まあ、うん、僕はそういう議論あんまり好きじゃないんだけど、うん、政治センスは疑われるよ ね、
あ、まあ、ね、
つまりこれだけその統一教会の問題、旧統一教会の問題、うん、あるいはその国葬の問題、それから聞く耳があるんだとかって言ってたけれども、それがどうもないんじゃないのっていうこと、うん、あるいはちょっと後で話すかもしれないけど原発の話だったりとかで、うん、これだけ支持率がつるべ落としになっている状況の中で、そのこうで、まあ、さらに今度国会が開かれるわけじゃないですか、うん、で国会で野党はもう追及する種がいっぱいあって、うん、さあこれからっていう風な感じになってる時に、うん、まあその秘書官に長男っていうか息子を据えたら、 何してんですかっていうふうに言われるよね。
そういうセンスって言ったらそりゃないよ。だって、うん、国葬だって見せ場として使いたかったわけだけど、うん、全部美味しいところ菅さんに持ってかれちゃってさ、うん、センスって言ったらないと思うよ、うん、だけど一個分かったのは、うん、うーん、奥さんとは仲いいのかもね。
誰が？
岸田さん。
なんで？
奥さんがちょっとあんたばっかし何やってんの、うちの私の翔ちゃんどうなるのって言ったかもしれない。翔ちゃんなんとかしてよって。
それで入れたのかな。
それは違うの。それはまずいよ。まずいけど。
全く
推測だよね。
翔ちゃんどうするのこれからって。
ただ、ね、
だって別に地元の秘書やってたら、うん、みんな意外とそのお父さん頑張ってたんだとかって言って2世とか引きずりますの好きじゃん、うん、だからそこにいたら別に岸田さんの後すんなりだったわけでしょ。なのにわざわざしたってことはあれだったんじゃない、奥さんが。
これね、僕報道レベルでしか知らないんだけど、うん、その例えば安倍晋三さんなんかも、うん、安倍晋太郎外務大臣なんかの秘書官になったりとかして、まあ、つまりだからある時期になると、うん、大体30歳ぐらいらしいんだけど、30歳ぐらいになると、うん、その自分の秘書としてしばらく政治経験とかいろいろ経験を積ませるっていうパターンは結構あるらしいんだけれども、うん、これまでもねあちこちでその世襲政治家は、うん、ところがね首相秘書官にいきなりするっていうのは確かね本当にケース少ないらしいよね。だからそういうことの問題もあるし、僕はねでもね特に今回こう旧統一教会の問題がこう表に出るようなきっかけになったその事件、うん、まあ、安倍晋三元首相の銃撃事件のことも考えちゃうんだけど、僕ねそのずっと取材しててやっぱりね世襲政治っていうのが、うんうん、この国の、まあ、全部は否定しないけれども、うん、これ憲法問題にも関わるからね、職業選択の自由もあるわけだから、うん、ただ世襲政治っていうのがこの国の政治をかなり歪ましてるなって僕は思ってるわけ、
うん、思う、うん、あれだよね、お金の問題が大きいよね。その政治団体とかにしちゃうと結局その なんていうの、 あの遺産にかかる税金がかからないじゃん、うん、そういうのもちょっとおかしいと思うしね。
それもあるし
贈与税か、
そう、それもあるしね、うん、僕ねあのちょっと綺麗事言うけど政治って本来今の世の中にの問題点をこう感じたりとかね、うん、あるいはこうすべきじゃないかと思ったりとか、うん、そういうその人たち、そういう志を持つ人たちが政治家になって世の中を、うん、それがいいか悪いか別としてもこう変えたいとか、うん、これをこうしたいとか、困ってる人がいるんだったら手を差し伸べたいっていうのが本来の政治じゃん、うん、でも世襲政治家ってこれ安倍晋三さんのことも取材したけれど、うん、要するになんかね、その運命でなるわけですよ。要するに親が政治家だから俺も政治家になろう、うん、だからそもそも根っこに、まあ、全員が全員じゃないけれど志があって政治家になるわけじゃないわけ
だね、うん、そしてあれなんだって議員になった後もね、うんうん、議員になって何をしたいかじゃなくて議員で位置づけたいっていうのが目的の人
なりかねないよね、
が多いから、うん、そこは問題点なんだけど、うん、ちょっと話戻してい
いよ。
私ねこれね翔ちゃんがかわいそうだと思うの。
翔ちゃんって誰だ。
だってね、う
ん、
絶対この位置に急にこんなことされたらだよ、私息子いるからさ、うん、そしたら翔ちゃんがすっごくず抜けてできなければ、うん、それはみんなから納得されないことだし、うん、一番翔ちゃんがきついと思うよ。普通にできるくらいだったら、うん、すごいぶったたかれるんだもん、
うん、まあそれはそうかもしれないけどね、う
ん、なんか翔ちゃんが気の毒よ。
ただあのさっきね僕が言いかけたのは安倍首相が撃たれた事件、うん、まあ、亡くなった事件というのはこれはまあ本当に痛ましいし許されない事件なんだけれど、ある映画ちょっと見たんですよ僕、うん、でその映画っていうのはすごく印象的、まあ、今回の事件をそのモチーフにした、うん、そのフィクションなんだけどね、うん、でそのフィクションの映画の中で、うん、その印象的だったのが、うん、要するに安倍晋三さんと、うん、それから今回の山上容疑者との、うん、をこうある種こう比較するシーンがあったわけですよ、うん、で山上容疑者と思われる人物がそのことを話すシーンがあるんだけど、うん、どういうシーンだったかっていうと、安倍さんはその岸信介の孫として生まれただけで、うんうん、その最高権力者、あの何不自由なく育って最高権力者の座に二度もついていると、うん、まあ、僕に言わせればそれはちょっとかわいそうで、うん、安倍さんだって努力をして最高権力者になったと思うんだけれども、その二度ついていると、まあ、岸の孫として生まれたからこそ政治家になったわけでしょ、うん、あの人は、まあ、安倍晋太郎の息子として生まれたから政治家になった、うん、ところが一方の山上氏は、うん、 要するに親がその旧統一教会にそのハマってしまって、うん、もう献金をさ、うん、どうとすると、うん、でも人生も破滅をして、うん、家庭も崩壊をして、うん、彼自身なかなか優秀な男だったらしいんだけれども、うん、大学にも行けないと、うん、で這い上がることもできないっていうこの2人っていうのを対比して、うん、その人が安倍氏を撃ったっていうね、うん、こう事件の対比みたいなのをこうしたんだけれど、やっぱりねそれが僕はすごい印象的で、要するに片やね、うん、政治家の息子っていうだけで政治家になり、
だってあの事件があった時に、うん、私すっごい衝撃受けて、うん、その後ちょっとじんわり考えたのって、うん、取り替えばやみたいに2人が逆でね、うん
うん、そうだね、
その生まれてたら、うん、でも多分彼らになったんじゃないかなって思うわけ、
う
ん、
そうだよね。
だから素質っていうよりも環境がその人なんじゃないかなってあの事件ではうんと思った。
でもねそこで問題になってくるのは、うん、その政治家の息子が政治になる、子供が政治家になるっていうのもある種の環境のその問題点だけれど、うん、こっちのね人、まあ、だから要するにね、うん、その環境に規定されちゃって人生が立て直せない社会って非常に問題じゃないですか。例えば、うんうん、そのもし統一教会ってものの社会反社会性を我々の日本社会がきちんと問うてれば、うん、その母親がそんな形でその献金っていうかね騙されることも、
それは政治がするべきでしょ、
そうそうそう、なかったかもしれないし、うん、まあ、仮に統一教会のようなことに献金して貧乏になった子どもでも、うん、例えば社会のこうセーフティーネットみたいなものがもうちょっときちんとしていて、うん、大学無償化なんてことになってれば、うん、もしかすれば彼はその勉強して大学に行けたかもしれない、うん、となったらまた違うわけじゃないですか、うん、だからそういうそのまさに室井が言った環境が変えればそうなったかもしれないっていうのもまさにその通りなんだけど、うんうん、環境が人の人生をそれなりには規定するけれども、うん、規定しちゃって這い上がれないような社会っていうのは非常に問題だよなって思うよね。
そうだね、しかもチャンスがないね、
チャンスがないよね、うん、だからまあ最近の流行り言葉で言うとこの親ガチャとかね、うん、言うじゃない、あるいはこう東大生なんかのこう家を調べると今はある程度裕福な人じゃないと東大に行けないとかね、うん、っていうふうになってきてる。つまりこう政治の世襲もそうだけど、うん、社会全体がものすごくこう階層化してる、
うん、
でそれがこうかつてはね1億総中流なんてしたけど、うん、今はこうかなりねこう持ってる人と持たざる人の差が広がってきちゃってるっていうのは、う
ん、だからワンチャンもないわけよね。
そうそうそう、だから今回 の, その安倍さんが撃たれた事件っていうのは、うん、安倍さんがどうのこうのとかその国葬がどうのこうのっていう視点もあるけれど、うん、一方でやっぱりその日本社会 の,、まあ、あの例えば秋葉原の事件とかね、うん、ああいう事件にも通じるそういうそのなんていうかな、一回こう社会から滑り落ちるとなかなか這い上がれないっていうような日本社会の問題点も浮き彫りにしてるのかななんて思ったりとかもするんだけど、
ね、う
ん、
そうだね、う
ん、この後ね米山さんにも聞いてみたいと思います。大竹誠ゴールデンラジオ、今日はこの後も引き続き室井佑月さん、青木治さんとお届けします。それでは室井さん、
はい、行くよ行くよ行くよそれでは今日も始めましょう。